新約聖書ルカの福音書24章13節から35節です。新約聖書の172ページになります。ルカの福音書24章13節から35節です。それでは拝読いたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。私たちは、この方こそイスラエルを解放する方だ、と望みをかけていました。実際、そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って、神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると、彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに 聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。以上です。それでは宣教です。心は内で燃えていたではないか、と題しまして宣教いたします。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。これからこの者が御言葉を取り継ぎます。どうか主が聖霊に満たしてくださり、御言葉を語ることができるように力を与えてください。またお一人お一人も聖霊に満たされて御言葉を受け取ることができるように、神様どうぞ導いてください。ひとときをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はイースターということで、大高先生より福音とは何かということについて御言葉から聞いてきたと思います。十字架、そして、3日目の後の復活について、学んだことと思います。で、今日の箇所はルカの福音書のその24章からですけれども、イエス様が十字架について3日の後の、朝復活されましたけれども、その午後の出来事です。で、この出来事はこれから13節から話される出来事は、このルカ特有の記事として、聖書に載っています。24章の1節から、見てみたいと思います。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。3日目の日曜の朝ですね、香料を持って、この女の人たちは十字架につけられるところ、そして、埋葬されるところも見ていたと思います。その後、3日の朝に香料を持って、遺体に香料をこう塗るために、来たわけです。2節、見ると石が墓から脇に転がされていた。驚いたと思います。マタイの福音書を見ますと、この墓に大きな石が塞がれていて封印されたとあります。当時の、お墓は、こういうふうに横穴式で蓋がこうしてあった、墓ですね、はい、そのこの蓋が、転がっていた。びっくりしたと思います。何が起きたんだと、封印してありましたから余計驚いたと思いますけれども、転がされていた。3節、そこで、彼女たちは中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。まさかよみがえったとは彼女たちは思っていないんですね。いない、どうしたんだろう、空になってる、不安ですね。イエス様から十字架に死んで三日目によみがえるということは聞いていたと思いますけれども、しかし空になっていたものを見て、まさかよみがえったとは思っていなく、当惑するわけですね。そのことが、4節に書かれてあります。4節、そのため途方に暮れていると、見よ、 まばゆいばかりの衣を着た人が二人の近くに来たとあります。まあ、御使いの二人が近くに来ました。まあ、当然びっくりしたと思いますけれども、五節、彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せ、するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。まあ言われても思い出したかもしれませんけれども、なかなかまだ本当にこう当惑が女の人たちは隠せなかったのではないかなと思います。七節、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。八節、彼女たちはイエスの言葉を思い出した。まあ思い出したと思いますけど、なかなかそれが信じられなかったのではないでしょうか。九節、そして墓から戻って、十一人と他の人たち全員に、これらのことをすべて報告した。あ、空になっていた。そして天使が現れてよみがえられた。そういうことを語っていた。自分たちの見たこと、聞いたことを急いでこの弟子たちのところに戻って、報告するわけです。弟子たちはどうしたでしょうか。十一節です。それを聞いて11節、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。まあ、たわごとのように、まあ馬鹿げた話、上ごとのように、作り話のようにと思ったんですね。ということは、イエス様のこの十字架、そしてよみがえるということは聞いてたわけです、弟子たちは。しかし知ってはいたのですが、信じてはいなかったのです。たわごとのように思えた。十二節、しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。なんかペテロらしいなと思いますね。もうすぐ行動に移す。ペテロらしいなと思います。そしてかがんで覗き込むと、雨物だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。まあ、驚いたわけですね。もう以前から聞いてたわけですから、あ、やっぱりというと、こういう思いよりも驚いた。信じられない。まあ、そのような思いだったわけです。そして今日の箇所、13節からになります。この復活の日の午後になります。ここになります。だんだん日が暮れてくる、まあ、夕方ぐらいでしょうか。13節、ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かって行ったですね。まあ、夕方ぐらいになりますでしょうか。エルサレムから60スタディオンというと、だいたい11キロぐらいだそうです。11キロ。で、まあ、はっきりどこかはわかりませんけども、西の方ですね。ですから、こう、エルサレムがありますと、そうですね、海の方に、西の方、海の方ですね、地中海の方に向かって、こう下っていった。まあ、11キロぐらいですね、そういう村に、エマオという村ですね。そして、14節、彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。まあ、これらの出来事すべてについて、これらの出来事というのは何でしょう。まあ、いろいろあったかもしれません。十字架につけられてイエス様が死んでしまったこと、そして今朝起こったこの復活、蘇った墓が空になっていた、その出来事、話し合っていた。まあ、彼らも空になっていたことは、おそらく 動揺していたと思います。まあ、この後出てきますけれども15節、話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。二人はどういう反応をしたでしょうか。二人は16節見ると、しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかったですね。まあ、夕暮れ近くなってきていますからちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、分からなかった、なぜ分からなかったんでしょうか。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。まあ、ここに二人の気持ちが出ているんではないかと思いますね。暗い顔をしてですね、十字架で死んだ、そして空になっていた、どこに行ったのだろうか、不安、失望ですね、暗い顔をして立ち止まったとあります。18節、そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存知ないのですか。知らないことにびっくりしてるんですね。杉越の祭りの直後ですから、このローマ帝国にこう支配されていましたので、このユダヤのところにですね、多くのユダヤ人がこう集まってきたわけですね。そして十字架にかかった子供も大騒ぎになってました。それからこの朝復活、墓が空だっていうことも大騒ぎになってました。そんなこと知らないんですかっていう思いだったんではないでしょうか。びっくりしています。エルサレム中の噂になってました。19節です。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。力のある預言者と言っています。神とか神の子という言葉が出てきてないんですね。預言者でしたという言葉にとどまっています。20節です。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。まあ、この時はもうみんな弟子たちは逃げて本当に隠れていたわけですよね。おそらくこの弟子の人たちも隠れていたと思います。21節、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。ここにこの弟子たちの気持ちが出てるんではないかと思います。イスラエルを解放する方、当時は先ほど申しましたようにこのイスラエルの地方はローマ帝国に支配されていたわけです。ですからこの支配、ローマ帝国の支配から解放してくださる王として期待をしていたわけですね。このイエス様がローマ帝国から解放してくる、私たちのこの国を解放してくださる方だと望みをかけていました。それがそうではなかったということですね。彼らは暗い顔になります。そして実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。まあ、彼らはイエス様が生きておられると告げた。まあ、御使いたちはイエス様が生きておられると告げたというのです。まあ、これを、まあ、聞いてこの二人も復活を信じられなかったと思います。イエス様はこの支配から そのローマの帝国から支配からこう救ってくれる王として、そういう思いがあったのではないでしょうか。24節です。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まあ、ペテロ、ヨハネだと思いますけれども、ペテロ、ヨハネ、何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。まあ、失望と戸惑い、不安があったと思います。25節、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを、彼らに解き明かされた。イエス様がですね、この聖書ですね、旧約聖書全体から解き明かした。これは本当にご聞けたら素晴らしいなと思いますけれども、聖書全体からですね、ご自身について書かれてあることを解き明かされたんですね。まあ、いくつかありますけども、イザヤ書とか詩編とかですね、例えば、そうですね、イザヤ書53章、開いてみたいと思います。旧約聖書のイザヤ書、旧約聖書の1259ページになります。イザヤ書53章です。1259ページです。イザヤ書53章の4節から6節ですね。イエス様のことが書かれてあります。53章の4節から、6節、4節から拝読いたします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。本当に私たち、イエス様は私たちのこの罪を負い、そして私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。私たちの身代わりとなって神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。5節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。私たちのその背きの罪のために刺され、十字架につけられ、釘付けされ、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。平安をもたらし、本来ならば私たちが罰を受けなければならない。しかし身代わりとなってその罰を受けてくださった。そしてそのことを十字架復活を信じることゆえに罪許され、永遠の命が与えられる、平安が与えられる。その打ち傷に故に私たちは癒された。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。私たちのすべてのものの、その罪を、この重荷を彼に負わせた。イエス様に関するこの十字架の描写がここに、予言されておりますけれども、まあ、復活についても、詩編などから復活についても予言されています。まあ、聖書全体から十字架、そして復活について、述べられています。またルカの24章の方に戻りますけれども、28節です。24章の28節に戻ります。これを、まあ、2人は聞いていました。28節、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。おそらくこの、まあ、後にも書いてありますけども、だんだん聞いてるうちに希望が見えてきたのではないかなと思われるところがあります。どうしてかと言いますと、 29節に、彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く進めたのでと言ってるからです。強く進めたんですね。もっとイエス様の話が聞きたい、聖書の話が聞きたい、そういう燃えるような思いが湧き上がってきたんですね。強く進めた。イエス様は先に行こうとしてたんですけども、一緒に泊まってください。強く進めたんですね。で、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。まあ、今までこう縛られた思いがあったかもしれませんけれども、二人は。しかし、一緒に話しているうちに、だんだんだんだん、もっと聞きたい。御言葉をもっと聞きたい。そういう思いになってきたわけです。30節、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。パンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。皆さんは何をここから思い出すでしょうか。おそらく生産式を思い出すかもしれませんけれども、そのことを、このパンを取って神を褒めたたえ、裂いて、ここのところを見て、初めてはっと気づくわけですね、この二人は。あ、イエス様だ。31節です。すると、彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、あ、イエス様だ、と分かったんですね。しかし、そのうち、その姿は見えなくなった。とあります。あ、イエス様だ。復活したイエス様が蘇った。本当に喜びがあったと思います。しかし、その後、その姿は見えなくなった。とあります。おそらく、この地上の体、私たちがこう考えている地上での体ではないと思います。いつの間にか現れ、そして、いつの間にか消えていった。そういう聖書の記録です。32節、二人は話し合った。みちみちお話ししてくる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。あ、そうだ。イエス様が一緒に共にいて歩いていたとき、私たちの心はだんだん燃えてきたではないか。もっと聞きたい、御言葉をもっと聞きたい、そういう思い、暗い顔から本当に光が見えてきたようではなかったか、心は内で燃えていたではないかと記しています。この後二人はどうしたでしょうか。イエス様のこの蘇ったイエス様に出会った、どうしたでしょうか。私たちは本当に喜びがあるならば、それを伝えたい。人々に伝えたい。33節見ると、二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。もう、この時はいつでしょうか。時はもう夕方から夜です。しかし、そこで立ち止まってはいられない。この喜びを伝えたい。直ちに立ち上がってエルサレムに戻ります。この復活を伝えたい。エルサレムに戻ります。すると、もうそこに人々がいました。34節。本当に主は蘇って、シモンに姿を現された。このシモンというのは、シモン・ペテロですね。ペテロのところにすでに現されていたわけですね。そして本当に出会ったということで分かち合っていたわけですね。そこに35節、二人も道中で起こったことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。この喜びをですね、こう分かち合っていたわけですね。本当に私たちは本当のものだ、素晴らしいと思ってた時には人々に伝えたいっていう思いが強くなるのではないでしょうか。 この後ですね、イエス様が弟子たちのところにも現れます。そして、まあ、本当にこう信じていなかった、しかし頭では分かっていた、聞いていたので、しかし信じていなかった、そのイエス様が本当に現れたんですね。ですから知識ではなくて経験ですね。この経験を通してこう現れて、イエス様を実際に見ることができた。まあ本当にこのことは大きな弟子たちにとっても経験だったと思います。まあ、2人もこの2人の男にとっても、よみがえられたこのイエス様に出会ったことですね、本当にこの喜びであったし、伝えたいという思いが強かったと思います。まあ、弟子たちもこのことを通して体験しました。本当にイエス様は復活されたということですね。でイエス様は死という壁ですね、壁に打ち勝ち、まあ、よみがえられたのです。そして人間を苦しめ、まあ、恐れていたこの死、それに勝利して、まあ、よみがえられたのです。十字架と復活を信じる者に、死では終わりではない、死では終わりではない、新しい命、永遠の命が与えられるという希望を確信させるものでした。ヨハネの福音書11章25節26節にこうあります。お開きください。聖書のその後ろの方ですね。新約聖書のヨハネの福音書の11章の25節26節。新約聖書の205ページになります。205ページ。お読みいたします。11章の25節。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？イエス様が死に打ち勝ち、よみがえったように、まあ、私たちも悔い改めてイエス様の十字架と復活を信じるならば、たとえ肉体が滅んでも死んでも、私たちも肉体の死で終わりではない、新しい命、永遠の命が与えられ、天国に行くことができるのです。ここに私たちの希望があります。そして今もイエス様は私たちと共に歩んでいてくださるのです。この希望があるからこそ、復活の主に出会ったあと、聖霊を受けた弟子たちはどういう歩みをしたでしょうか。時には迫害され、時にはその牢屋に入れ、鞭打たれ、拷問に遭い、しかしイエス様のことを伝えたい、そういうこの弟子たちの歩みを見ます。本当にこの復活した主、嘘の出来事でしたら、こんな本当に愚かなことはありません。嘘のために自分の命をかけて死んでいく、本当にたくさんの40日間イエス様は復活、こう現れて人々に、多くの人が見ました。そしてこの多くの十字架につけられる前は、弟子たちはみんな逃げてしまった、そのような弟子たちです。しかしそのような弟子たちが復活の主に出会った時に、死をも恐れずに大胆に御言葉を、主の十字架と主の復活を伝えていったわけです。イエス様は私たち一人一人に問いかけます。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。 また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。イエス様の十字架と復活のこの歴史的事実を通してイエス様が死に打ち勝ち、そしてよみがえられたことを示してくださいました。イエス様を信じる者が死で終わりではなく永遠の命が与えられるということを覚えて感謝いたします。私たちが多くの方々にこの希望、この福音を知らせることができるように、伝えることができるように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。